ここまで因果の通り分かりました。で、この因果の通りのポイントはですね、因果の通りは大宇宙の真理ではないんです。
ない
の？ここがポイントね。
違う。
はい。いいですか？因果の通りは大宇宙の真理ではないんです。ここがポイント。ここがポイントです。ここがポイントです。この、まず因果の通りのメカニズムを知れば、あ、大宇宙の真理ではないっていうことがわかるんです。なぜ、なぜ私たちは、ね、この合力が強くなっていくのかと。それは、ひとえに、我が原因なんです。だから、この合力の強さは、我の力で決まるんです。つまり、執着の力で決まるんです。
そうだよね、思い込みが強いっていうのは、
そういうことではなくて、我の力っていうのはね、我の力っていうのはこの荒屋敷の中にあるものを一定にしようっていう働きなんです。でも一定にしようっていうのは一定にしようっていうふうに思うわけじゃなくて、結局一番荒屋敷の中にたくさん溜まっている合衆寺を少しでも増やそうっていう力に変わるんです。
執着ね。
はい。
まだそれ以上増やすの？
そうそう、増やす。つまり割合をこう増やしていこうとするわけ。例えば、馬鹿にされたら腹が立つという合衆寺が収まると、そこに我がついて、無意識のうちに。で、私たちの荒屋敷の中でそれを増やしていこうとするわけ。無意識のうちに。だから、我の力なんです。だからその我が強い人ほど合力には勝てず、我の弱い人ほど合力に打ち勝つことができる。だから仏様みたいな執着の少ない人はどんなに強い合力があっても簡単に変えられる。だけどボンブみたいに我が強い人はですね、まるで大宇宙の真理のようになっていくんです。変えられない。だから真理ではないわけ。真理だったら、どんな人も強い合力になったら変えられないんです。だけど、これは我で決まるんです。我。私たちにある我の力によって、この悪因苦果とか善因楽果というものが生み出していくわけ。ね。だから、私たちは無意識のうちにですね、これが私だとすると、同じ業の人を、ね、同じ業を荒屋敷の中に収めるためには、同じ業の人が自分のそばにいるとも
う強くなるわ。
その業力が収まりやすいので、無意識のうちに、例えばバカにされると腹が立つっていう人だったらね、その業力を持ってる人ならば、私の周りに無意識のうちに自分をバカにしてくる人が集まってくるんです。
嫌だね。
なんでって言ったら、バカにしてくれると、この合衆寺が溜まりやすいから。だって、我の力だもん。仕方ないじゃん。
なおいっそ溜まるのか。
そう、なおいっそ溜まる。だから、現実にね、実際その、自分の思い込みでバカにされてるんじゃないかと思うだけじゃなく、現実に自分をバカにしてくる人が、自分の周りに集まってくるんです。そうそうそう。そう、この人を目の前にするとバカにしてあげなくちゃいけないって思うようになるんです。
そんなこと思う？
そう思うでしょ。だってねえ、おねえ、やっぱり人が違えば起こす感情って違うじゃないですか。それはね、例えばバカにされると腹が立つという業を持ってる人は、その人に近づくと、なんとなくバカにしてあげなくちゃいけないって思うようになるんです。
バカにしてあげなくちゃいけないってなんてことなの？
はい？
そんなね、バカにしてあげなくちゃいけない
って。だって、そういう力を私に起こしていくから。 合力が。だからいや僕を別にバカにもしたくないし腹を立てたくもないっていう人は離れていくわけ。
あ、そう
だ。で反対にバカにしたいという人が、に人や怒っていく人がこう近づいてくるわけ。だから偶合の人、つまり合の同じような人が自然と集まる。例えばいじめっ子のね、いじめられっ子っていうのはいじめっ子と同じ合を持ってるわけ。攻める、逃げるっていう合を持ってるわけね。だからいじめられっ子が学校でいじめられて苦しいから転校しました。でも転校したところでいじめっ子が集まってくる。
また
そう、なぜならば合力だからです。いじめっ子はいじめっ子で、いじめられっ子とそばにいると合習字ね、いわゆる合習字をたくさん集められるわけ。いじめられっ子はいじめられっ子で、いじめっ子を見てしまうんです。なぜか、やっぱり合習字が収まるから。だからいじめられっ子はいじめられたくないって思いながらいじめっ子を無意識のうちに探すんです。そして、いじめっ子を見ると、妙に逃げたくなるわけ。そして、いじめっ子はいじめっ子で、いじめられっ子をパッと発見すると、逃げてるから追いかけたくなって攻めたくなるわけ。
よくね、トラウマって、いじめられたトラウマによって、そういうのを見てしまうっていう。
だトラウマっていうのは、実際にいじめている人がいない場合、トラウマに見える。でもこの場合合力っていうのは恐ろしいことに、自分からいじめっ子を探してしまうわけ。いじめられたくないって思ってるんですよ。いじめられたくないって思ってるのに、自分の目はいじめっ子を探してるんです。そして恐ろしいことに、いじめっ子の全くいない学校に行くと不安になるんです。
安心するんじゃない。
安心しないんです。なぜか、それは業が変わっちゃうからなんです。ね、我の力っていうのは、それが善業であれ悪業であれ一定に保とうとする力ですから。だから私たちにとってですね、業を変えるっていうのはその人にとって不安を与えるようなもんなんです。例えば物をたくさん持っている人を整理した方がいいですよって言って物を捨てさせると。そうするとその人は不安になる。なぜか、その人の業が変わるからです。
変わったらいいじゃん。
もう変わった方が善業になる。でも善業に変わるっていうことよりも、業が変わってしまうことに対する不安が大きすぎて、一生懸命物をかき集めて安心しようとする。でも怖いのがですよ、物をかき集めて安心した、そうすると合力がどんどん強くなって、ねえねえ、なんかいらないものない？もらってあげるよ。ない？もらってあげるよ。それで家の中に物がいっぱい、
安心してるのか
い、物がいっぱいで、ねえねえ、ちょっとこう物がいっぱいだから手伝って、ちょっと上まで運んで隙間を作りたいのね。でもその隙間を作ると不安になるわけ。だからその隙間ができると不安だから、ねえねえ、ねえ、ない？ない？もらうものない？で、またそこの不安、隙間に埋める。埋めると自分が寝れなくなるから、ね、困るから、また、ねえねえ、手伝って上に運んで、ね、隙間を作る。隙間を作ると不安になる。ねえねえ、欲しいもの、なんかいらないものない？
自分でやれちゃうの。
あった
ら。あるんですよ、こういうこと。
ね、だから自分が寝れないから困った、困った、困ったって言って、物を運んで隙間を作ると。隙間を作ったことによって業が変わっちゃうから。業を変えたくないから、買ってきてでもその物、場所に物を埋めちゃうわけ。埋めると今度自分がまた暮らしにくいから、手伝って。ね？
2階に運ぶ。
これを何回も繰り返すと、やがて玄関から物が溢れ出すわけ。ね、わかりますかね、我の力なんです。だから自分の身の回りはどんなに暮らしにくくても同じ状態にしておきたいわけ。で、物が増えてきたから、いや、ちょっと問題だなと思って、スペースを空けようと思って、 動かすと、動かしたことによって業が変わって不安になる。
それ無意識に。
無意識に。だからその空いた隙間に物を詰め込んでいくわけ。面白いですよ。本棚いっぱいの人にね、ねえねえこの本棚ちょっと本捨てましょうって言ってね、隙間を開けてみてください。半年後にはいっぱいになってますから。
また物入るの作ったら絶対だね。
ね、いや、それは何？
こんなにいっぱいになるんでしたね。
いや、その
広場になったからまあ遠くか。そこで寝るんだろう。え？そこで寝る。
いやいや、だって空きでしょ。布団一枚分引けばいい。
いやだから隙間が空くと業が変わっちゃう。つまり物がぎゅうぎゅう詰めの業と、うん、で物がぎゅうぎゅう詰めの人はその人のスケジュールもぎゅうぎゅう詰めで。そしてぎゅうぎゅう詰めじゃないと不安になるから、いつもなんか動いてる。
動いてる。
ね？なんでって言ったら、隙間ができると業が変わっちゃう。だから我の力によって私たちは固定されてるんです。だから因果の道理は大宇宙の真理ではない。
その人その人
によって違う。そう、その人その人によって違うわけ。
仏さんに参る場所もなかったら困るじゃん。
仏さんに参る場所や、そこの隙間を開けても、隙間を開けたことによって合力がね、合が変わっちゃうから、だから隙間を埋めていくわけ。なぜかって合力なんて。
本棚に本を入れてた人が、
うん、
本をなくして、
うん、
別のものを入れても変わらないんですか。
いや別のもの、つまりぎゅうぎゅう詰めの状態になると安心するわけ。何が詰め
て
もそう、
本じゃな
くてもぎゅうぎゅう詰めの状態が安心。
何でもぎゅうぎゅう詰め
だ。そうそうそう、
余裕がないのがかえって安
心。そう、余裕がない状態がもう合力が働いてる。
でもそこがいっぱいなら、それが嬉しいの。
いや、その安心、安心なんです。
安心してるの。
そうそうそうそう、
そんないっぱいになって、
そうそうそうそう、だから合を変えるっていうことはね、苦しい状態が必ずあるんです。例えばアル中の人に抗死剤を飲ませると、そうそう、お酒が飲めない期間が出てくるわけ。ほんと苦しい苦しい、何としてもお酒が飲みたい、でも抗死剤を飲んでるから飲めない。しばらくすると業が変わるわけ。業がバタバタバタ、うふふふってね、業が変わるとお酒が飲みたいという気持ちが極端に減るんです。なぜならばお酒を飲まないという業が増えていく。それは起きますよ。だって合衆事が溜まってるから、まだ
飲んじゃったらまた、
飲んじゃったらまたその合力が働いて、ゴーってまたお酒お酒お酒お酒、
振り出しに戻る、
振り出しに戻る。そうそうそう。だからどんなに自分は変わったって思っても、同じ縁を与えると、そのそれをきっかけに元の状態に戻ろうとするわけ。だから最低2年です。2年間は離れないとダメなんです。僕の実感から言うと、完全に業が定着するまでに2年かかるんです。2年以内にまた同じ環境になったら、また同じような人間に戻り、元通りになります。どんなに善人に戻ったように見えても、同じ環境を与えると同じようになっていく、ね、それはどんなに表面上に業力がなくなったとしても、実家が残ってる。実家、これは実家ね。実家っていうのは荒屋敷の中に合衆寺が溜まってるんです。まだそれがいわゆる、分かりやすく言えば第一与党ではなくなっただけなんです。合力が減り、お酒を飲むっていう合力が減りました。お酒を飲まないっていう合力になりました。だけどね、民主党ぐらいまでになったわけ。これいわゆる政党ね。合力っていうのは与党、これが自民党、これが公明党ぐらいな。公明党、公明党とね。で、くっついて、こう、合力になってると。ね、第一与党と。で、野党ね。野党になっただけなんですよ。だから、例えば、お酒を飲まなくなったら、お酒を飲まない、飲みたいっていう気持ちは減る。だけど、野党に変わっただけでね。お酒をまた飲み始めてしまうと、議員を提出をね、今で解散ってこういう感じでね、議員提出を伸ばして、 合力が強くなる、つまり第一与党に変わった瞬間もう集めようとするわけ。いわゆる私たちの荒屋敷の中に溜まっている合衆人の中で一番大きな合を陰合って言うんですよ。これを陰合、そして陰合と同じ人が集まるんですよ。それ以外の合を満合って言うんですよ。ね。陰合と満合っていうふうに変わるんですね。だから一番大きな合を陰合っていうふうに言って、それ以外の合を満合っていうふうに言うんです。だから自分の中で合力、例えばお酒を飲みたいっていう合力がなくなったと。なくなったとしたら、それは陰合から満合に変わっただけなんです。なくなったわけじゃない。一番じゃなくなった。一番じゃなくなっただけで一気に合力が減るんです。私たちにとって一番強い合力は一番の合だけですから。
でも二番になっても新たに何かが縁で、
そうそうそう。だからこれがくっついてるわけね。例えばバカにされたら腹が立つっていう合を持ってる人は、ね、これが一番の時はみんながバカにされてるね、バカにしてきてるように感じるし腹が立つと。だけどそれが何かのきっかけで相手が怒ってるから気を使うってなったら、それが第一与党に変わるわけ。そうするとバカにされているから腹が立つっていうのが消えるわけです。で、第一与党で怒って気を使うっていうふうになる。でも何かのきっかけでやっぱり腹が立つと、また第一与党に変わるわけ。それでゴルゴルゴルゴル回っていくっていうのが合力なんですよ。ね。だから陰合から満合に変わっただけで、例えばお酒を飲んだら、ね、お酒を飲むっていうね、そういう業を持っている人ならば、お酒を飲まない期間があったとしても満業に変わっただけなんです。こっちが荒屋敷の中から実家、つまり業が消えたわけじゃないんです。業を完全になくすには2年ぐらいかかるわけ。新たな業を常に入れ続けていって、前の業が完全に抜け切るのに僕の実家ではだいたい2年ぐらいかかるわけです。2年ぐらいずっと離れていれば自分が変わったって言えるわけ。でも表面上で良くなったように見えてるんですよ。また同じ縁に触れたら同じ心が起きてくるんです。そして同じ心が起きてくると、それが強い合力になってね、ね、民主党だったらもう一回政権を取りたいと思うわけです。同じように今まで第一与党だった場合ですね、同じ心がまた起きてくるんです。ぐわっと。その心が消えるまで、それは同じ縁を与えられないんです。残念ですけど。だから自分が変わるっていうのは、時間がかかるんです。ものすごく。自分を変えたいって思ったら、本当に荒屋敷の中から実家が消えるまで、根気よく続けないといけないんです。自分の中で、例えば、腹が立つという業がね、起きなくなった。あ、もう腹が立たなくなったんだ、じゃないんですよ。第一、いわゆる陰業ではなくなっただけなんです。満業に変わっただけなんです。
でもいつでも縁が来た
ら、そう、縁が来たら陰業に変わってしまう状態にあるってことです。だからこの状態では腹が立つということから離れたとは言わない。だから合力はなくなったけど、つまり陰合ではなくなったけど、実家がまだ残ってる状態。実家が残っていたら何かの縁に触れるとまた元の状態に戻る。元に戻ると思ってほしいんです。人間っていうのはね、また同じような縁に触れたら元に戻ってしまう。自分を本当に変えようと思ったら離れてる期間が2年以上必要なんです。その間でも心の中でね、心の行いが、例えばお酒を飲みたい飲みたい飲みたい飲みたい飲みたいって思ってたら一緒ですよ。合力が強くなるから。はい。そして 縁を一生懸命引き寄せてお酒を飲んでしまう。お酒を飲んだら飲み続けるってことになる。だから人間変わるのにはとても時間がかかります。だから、ああ、人間、ああ、変わったんだなって思いたいね。やっぱり、ちょっと縁から離れると、合力がぐっと下がるから。ぐっと。本当にぐっと下がります。で、全く別の振る舞いができるようになる。別の振る舞いができるようになるけど、それは、陰号から満号に移っただけなの。だから、その満号から、もっと下に下げない限りね。ぐっと。もっと下に下げない限り。また縁がやってくると陰号に戻って同じことを繰り返していくようになる。そう。だからその陰号から満号に変わった時が一番大事なんです。そう、こっから続ければ大体2年ぐらいで抜け切る。号が抜け切って別の号に変わって別の人間になれる。
中毒患者のその中毒が抜けるまで、
そうそうそうそう、いや中毒患者の中毒っていうのは陰号の状態、うん、だから陰号から満号に変わると合力がぐっと下がるんです、うん、例えばお酒を飲みたいという欲求がある人はお酒が飲みたいという気持ちがぐっと下がるんです、うん、
その下がった満号、陰号が満号に変わった時に錯覚を起こす、
そうそうそうそう、もう私はお酒を飲まなくなったんだと思って抗酒剤を飲まないとまたお酒を飲み始めることになる。だからどんなに治療して良くなったって思ってもまたアル中が再発していくわけ。だって自分の中でもお酒が飲みたいっていう欲求がなくなるからね。あ、これで良くなったんだと思いたいわけ。だけどね、その勝って兜の尾を締めようとかね、90里は100里の半ばなりって言われるように、やっぱあとちょっとが一番大事なんです。あとちょっとで気を抜くと元の木阿弥になるんです。特に人間が変わるってことはあとちょっとのところでみんな気を抜いて元の木阿弥に変わってしまう。だから陰号から満号に下げるときもまた一苦労だけど、満号で気を抜いてしまうとまた陰号に戻って元の人格に戻ってしまう。だから人間が変わるってことは陰号から満号に変えて満号からもっと下に下げないとダメだ。もっとね、満号の中でもね、ちょっとやっぱり今日ね、あの公明党じゃなくて共和党じゃなくて、みんなの党じゃなくて、
生活
じゃなくて、あの人、いつも反対っていう人、
共産党、
うん、共産党ぐらいまで下がればいいんです。万年野党、万年野党ね、ね、もう共産党が政権を握ることはないじゃないですか。あそこまで下がれば、OK です。
まるっきり方向が逆に向かえればいいんだよね。
そう、うん。そこまで下がるまで、コツコツ、コツコツ種をまいていかなくちゃいけないわけ。そこで、どうしたら、この合力を減らすことができるか。ここが大事ですね。で、そこで大事なことは、まあ、お釈迦様はこういうふうにね、例えられています。いいですかね。この焼け火箸をですね、焼け火箸だと思って握るのと、焼け火箸だと知らずに握るのと、どっちが重い火傷をするかと。ね。こそお弟子は答えました。それは焼け火箸だと知らずに握った方が思いっきり種を、ね、思いっきり握るので重い火傷をしますと。ね。そうだと。同じようにな、この因果の道理もそうなんだと。 ね、私たちは悪を悪だと知らないから思いっきり悪を作るんです。思いっきり腹を立てる。思いっきり逃げてしまう。思いっきり責めてしまう。思いっきり気を使ったり。思いっきりね、なんか身のもんだになってきましたね。思いっきり失敗しないように頑張る。ね、そういうふうにやると思いっきりやったものは思いっきり返ってきます。いいですか。回数じゃありません。合力は、ね、ここに書いてありますけど、教行信書新刊387ページ、ね、387ページ、ね、左から 1,2,3,4,5,6,7 行目にですね、もう、あ、左が 1,2,3,4,5,6,7,8 行目ですね。教授の義は真にあり、縁にあり、欠条にあり、自説の苦言、多少にあるにはあらざるな。いいですか？この合力の強さというのは、自説の苦言、どれだけ長い間悪を作ってきたかで決まるわけじゃないということです。また、多少にあるにはあらざるなり。たくさん悪を作ったか、それとも少し作ったか、それで決まるわけじゃないってことです。ね。なんで決まるかっていうと、心にあり、縁にあり、ね、欠条にあり、心にありっていうのはですね、これが悪いことだと分かったら、同じ業を作っても軽くなります。軽くなる。
分かったら。
つまり、馬鹿にされたら腹が立つという、これは苦しむんだなぁと。そうですよね。極限状態になったら、醜い心が起きて苦しむんだと。分かったら心からやめようと思うじゃないですか。同じ業を作るときにも、思いっきりやろうとは思わなくなるんです。思いっきり馬鹿にしようと思わなくなる。思いっきり攻めようと思わなくなる。ね、ソフトになる。ね。こういう感じになる。ソフトに。ね。腹を立てるときに、っていうのが、なるわけ。ね。それは自分に返ってくるってことがわかるから。自分が苦しむっていうことがわかるから。ね、世の中ではですよ、知っただけではね、やめなければ意味がないっていう人がいるわけですよ。どんなに悪いことだと分かっててもやめなければ意味がない。仏教は違うんです。やめなくてもいいんです。ソフトになるんです。悪を作るときはソフトに悪を作るんです。ソフトタッチで悪を作るんです。思いっきりやらなければいいんです。ソフトにやればいいんです。ソフトにやればソフトに返ってくる、うん、同じバカにされたら腹が立つという種まきでもソフトにやればね、ソフトに返ってくる、ね、思いっきりバカにすれば思いっきりバカにされてるように感じる、うん、思いっきり腹を立てれば思いっきり腹を立てられてるように感じる。ソフトならいいんです。ソフトならソフトにしようと思うのは知ることによって変わるわけ。この焼け火橋をですよ、焼け火橋だと思って握るときにはこうやって握るでしょ。なるべく面積小さくして火傷を小さくして握るじゃないですか。同じように同じ悪を作る。だって合力だから悪を作っちゃうわけ。作っちゃダメだって思っても作っちゃう。どうせ作るなら軽めに作ればいいんです。こうやって軽めに作れば合力は軽くなる、離れやすくなる。だから仏教では知らずに犯す悪よりも知って犯す悪の方が罪が軽くなるんです。 知っただけでも罪はぐっと軽くなる。今こうやって因果の道理の話を聞きました。ああ恐ろしいな、こうやって無天輪廻を繰り返していくんだな、分かったらやめようと思う。でも合力があるからやめられない、やめられないけどソフトにしようとするわけ。ソフトにやればソフトな結果しか来なくなります。苦しみはぐっと少なくなる。同じ攻めるのにもですよ、徹底的に攻めるのとソフトに攻めるね。ソフトに攻めればソフトに攻められてるように感じ、例えば悪いことしちゃった、攻めちゃったね。その後にごめんねって言う、ごめんねって言えばごめんねっていう言葉が返ってくる。ああ許されるんだなっていう気持ちが強くなる。分かれば自分の罪を軽くすることができる。知ってるか知らないか全然違います。知れば罪は軽くなる、知らないから罪は重いままの。合力は変わらないけど弱くすればいい、軽くすればいい。軽くすれば苦しみはぐっと減るとね。ね、ぐっと減ると。
ソフトになったらその陰号からマン号。
そうですね。ソフトになればその分だけ合力は小さくなるので、他の合力が陰号に上がってきてマン号に落ちやすくなるんです。だからすぐには変わらないけど知ればね、知れば荒行でも知ればそれは大変素晴らしい行いなんです。いいですか。どんなに悪を作っちゃったとしてもそれが悪いと分かればね、悪いと分かればその業は軽くなるんです。
次気をつけるんだ、
ね、そう。この心を起こすのは醜いな、もうこういう心を起こしたくないな、心から思えばその業は軽くなる、減っていくんですね。悪いと思ってないから繰り返す。悪いっていうのは苦しむってことなんですよ。誰かが責めるから、ね、やめようじゃなくて、その誰も責めなくても誰も知らなくても心で思ったらそれが荒屋敷の中に収まって自分を苦しめるんです。苦しめるから離れようと思うんですよ。苦しいも実際に苦しいから、だから離れたい、こんな心を起こさないようにしよう、こんな心を起こさないようにしようっていうことはゼロにするってことじゃない。合力があるからソフトになる。
振り幅を小さく
するように、そうそうそうそう、
柔道に近づけるように。
執着も弱くなって、
執着は全く別のことで弱くしていかない。執着を弱くしたいと思ったら整理です、ね、1に整理、2に整理です、ね、整理をしていくことによって執着も減る。今話をしているのはその苦しいね、苦しいっていうことが分かる、分かったらやめられるんです、ね、これが苦しいってことが分からないから続けるんです。ああこんな心を起こすと苦しいな、ね、苦しいって分かったらこれからは起こしても弱くしよう、あんまり強く起こさないようにしよう、そういうふうに思うようになるんです。そうやってこの陰号から満号へ落としていくんですね。ソフト、
そこは本当に気をつけて、自分で気をつけないと。
そう、気をつける、そう、気をつけるんです。気をつけるっていうのは出すときに思いっきりやらないようにするんです。例えば
思いっきり出し
思いっきり出しちゃったらね、ごめんねって言うんです。後から少しでも、なんていうんですかね、ごめんねっていうことによって、ごめんねって言ったらごめんねが返ってくるか。ね。腹を立ててしまった、責めてしまった、責めてしまった相手に対してごめんねって、口に出さなくてもいい、心で思うだけでも違う。心で思えば、その心で思ったものは、荒屋敷の中に収まって、自分に戻ってきます。ね、悪をしたときに、相手を責めてしまったときに、相手を傷つけてしまったときに、怒りをぶつけてしまったときに、ね、心の中でいいです。ごめんねって言えるかどうかなんです。ごめんねって言えば、ごめんねって返ってくる。ね。そうやって知っている人は自分の苦しみを減らしていくことができるんです。
自分でコントロールできる。
そう、自分でコントロールできる。だってこれ因果の道理ですから。この仕組みさえ分かれば、荒屋敷の中にどういう種を収めるか、それによって未来の運命は変わりますから。だって、自分の因果と同じ人が集まるんですよ。認めてほしいって思ったら、人を認めないと、自分を認めてくれる人は集まってきません。
でも、例えばその、今いる環境の中で自分が変わった。
自分が変わったならば、自分の周りの人たちは、業が変わるか離れるか、どちらかになります。だから、いじめられっ子が、そのいじめっ子のね、いじめっ子いじめられっ子の業を離れたならば、いじめっ子が変わるか、それかいじめっ子が自然と離れていくか、どちらかです。そう、だって、業の変わった人に近づくと、自分の業まで変わっちゃうから。我の力があるからね。業を変えたくないっていうのが私たちの本性ですから。ね。だから、業が変わってしまった人に近づくと、業が変わっちゃうんです。業を変えたくないから、自然と離れていくんです。
業を変えたくない人が離れていくんだ。
はい。だから、全知識に近づいてください。必ず全合だ。そうでしょ。だって全知識が一番因果の通り分かってるから。でも全知識には近づかない。なぜか業が変わるから。そう、全知識に近づけば業が変わる。全知識に近づけばどんな苦しみからも離れられる。そうでしょ。だって全知識は因果の通りに従って種をまいてる。いや、形だけの善知識はダメですよ。ね。口で善をしてますよって、本当心で悪を作りまくってる人は善知識じゃないですから。でも、本当の善知識ならば、因果の道理は分かってるし、ね。そして、我の力は非常に弱いわけ。ここがポイントね。善知識と普通の人間との大きな違いは、我の力の大小です。我の力が弱いと、どう違うか。教行信証、どこだったかな、召喚398ページにこう知られてるんです。右から 1,2,3,4,5,6 行目にですね、例えば木あり名付けて貢献というってね、これが全知識です。全知識はこの木地に生ずること100歳にして、すなわち、つぶさに一日に長ずること、高さ100畳なるべし。いいですか？一日の中に100畳も変わることができるってことです。人間的に。100畳もっていうのは、悪を善に変えられるってことですよ。
すごいね。
ね？普通の人間は、この後松に例えられてます。日日に核のごとくならば、100歳の竹を測るに、兄、首相に類せんや。ね。いわゆる、仏になるのもわかるでしょってことです。松の象徴するを見る。松は、 待つというのが皆さん我が強い人、我が強い人はですね、火に寸を寸百畳、これが一畳、これの百倍と寸、そう 3.3、 これが火に寸しか変われないんです。ね、人間っていうのは我が強いために火に寸しか変われない。人間っていうのはね、なかなか変わりにくい。それに対して善知識百条、ね、めちゃめちゃ変われる。だから当然ですね、善豪になりやすいわけ、善知識はね。だから善豪、明らかに善豪になっちゃうので善知識に親しみ近づくことができない。なぜか善知識に近づくと善豪になってしまうから。善豪はいいじゃん。いや善豪はいいですけど、善豪はいいけどガーが働いてるから。だから善知識に近づくと不安になるんです。なぜか自分の豪が変わってしまうからね。みんなよくありますよね、仏教を聞いた後って欲に走りたくなりません？仏教を聞いた後って心を怪我したくなりません？なぜならば自分の業が変わっちゃうからです。このままだと業が変わっちゃうので、元の業に戻したくて怪我したくなる。僕もね、仏教をね解き始めた時はそうでした、ね、もう仏教の話をすると業がねどんどん良くなってしまうことが苦しくてね、心がけてもう汚れるような漫画を読みました。もう心を汚さないと業が変わっちゃうんです。それぐらい業が変わる。ね、だから私たちは業を変えたくないので、悪業から善業に変えようとするときに苦しくなる。苦しくなるからこそ私たちはですよ、縁が必要なんです、ね、苦しくても元の環境に戻らないための場所が必要なんです。その場所に守られて、悪を作りたくても悪を作れないような日々を繰り返していくと、自然と悪に戻りたいという因業がなくなり、慢業に変わって自然と善を実践することができるようになる。善を実践できるようになると自然と自分を苦しめていくような縁が離れてきます、ね、自分の接し方が変わる。自分ね、だから私たちはどうしてもね、自分をバカにしてくる人がいると、そのバカにしてくる人を批判して直してほしいと思う、ね、自分を責めてくる人がいると、その責めてくる人を指摘してね、その人を治したいと思う。でも仏教から言うとそれは意味のないことなんですよ。どんなに相手を責めて、その時だけバカにねしないように、責めないようにしたって、暴力でバカにしてるように見えるんですから、責められてるように見えるんですから。そうじゃなくて、自分が人からバカにされてるんだなっていうことを感じたら、ああバカにしているからバカにされているように見えるんだな、こう思ってほしいわけ、ね、だからもうバカにするような業を減らしていくしかないと。自分がバカにするっていう業を離れたら、同じ人であっても自分をバカにしてくることはなくなります。自分が人を責めるから責められているように感じるわけです、ね、だから自分が人を責めることをやめればね、同じ人でも責められないようになるんです、ね、自分が変われば人は変わります、ね、人が変わってほしいって思うなら、まず自分が変わらなくちゃいけないんです。呼べば呼ぶ、 呼ばねば呼ばぬ山彦ぞ、まず笑顔せよ、みな笑顔する、ね、呼べば、ね、自分がバカにすればバカにされる、呼べば呼ぶ、自分が責めれば責められる、ね、呼べば呼ぶ、ね、呼ばねば呼ばぬ、バカにしなければバカにされない、責めなければ責められない、呼ばねば呼ばぬ山彦ぞ、まず自分が人からされて嬉しいことをやるってことです、ね、まず笑顔せよ、みな笑顔する、みんなの接し方を変えたいと思ったら自分の種まきを変えていけばいいんです。それが良い種まきです。口に出さなくてもいい、体に表さなくてもいい、心で思えば業は変わる。ね、私たちはまず人を問題にしてしまうんです。なんで人がこんなことするの、なぜこんなにね攻めてくるの、バカにしてくるの、人をまず変えたいと思っちゃうんです。でも仏教は違う、自分が変われば人は変わる、自分が変わればどこへ行っても自分と接してる人の接し方が変わる、実感してます。私ね、だって自分と接する人っていうのはですよ、もう集まってくる人はグーゴーの人だから、自分がバカにすることを完全に離れてしまえば私をバカにする人なんていなくなる、私が責めることから完全に離れてしまえば私を責める人なんていなくなる、ね、どんなに責めている人であっても私に近づくと責めたくなくなってくる、どんなにバカにしている人でも私に近づくとバカにしたくなくなる、それが合力です。これが因果の道理です。ね、だから因果の道理で良い種をまけば、みんなが変わらなくても私の心は幸せになる、ね、悪因苦果、自分が悪い種をまけばみんなが変わらなくても自分の心は苦しくなる、ね、たとえ人が私に優しくしてくれても苦しみは変わらないんです。たとえ人が自分のことを認めてくれても苦しみは変わらないんです。自分が種をまかなければ自分の苦しみは抜けてはいかないんです。人がどんなに自分の思い通りに動いてくれたとしても、人がどんなに自分を認めてくれたとしても、自分が種をまかなければ自分の苦しみは一向に楽にならないんです。それが因果の道理です。分かっていただけたでしょうか。じゃあ今日は以上です。